こんにちはっしょー、
毎日はっしょーい、
6月14日火曜日、旧暦の5月16日となっております。
はい、
火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けします。
お届けします。
お相手は劇団オズとか好きなおとがと
劇団オズ前城美香です。
お願いします。
お願いします。
おかえり。あ、ただいま。間違えた。逆
だ。今言おうと思ってた。おかえり。
ただいま。
先走っちゃった。
間違えちゃった。はい、ということで、
うん、なおちゃんが戻ってきました。
はい、すいませんね、2週か2週空けちゃってね、うんうん、はい、もう気がついたら6月の中旬になってるっていうね。
だからよ、もうあっという間だよ。
本当にびっくりしたよ。もう自分がびっくりしてる一番。
もう本当にもうどうするって感じよね。10日台に入ってる。10日台、
はい、本当に。で、ね、まあまあ、別に隠すことじゃないんですけど、
うんうん、
例によってあれにかかってたわけですよ、
うんうんうん、
なんだっけ、
今ね、話題のね、
はい、ウイルスですよ、
うんうん、
はい、にかかってしまってね、
うん、
もうちょ自宅とホテル療養もしてたんですけど、
うんうんうん、
いや本当にね、もう今体力がおじいちゃんになってからさ。
何日ぶり外出たの？
外出たの、いや別に外はね、先週末ぐらいからもう出れてるんだけど、仕事とかに復帰してるのはもう昨日からだから、
うん、あ、そっか。
そうだから、なんかもうすぐ階段登ったけどちょっとハーハーするって。
あ、わかる。そうだよね、うん、ちょっとね動かないからね。
そう、でもね、うん、ご飯の味はするし、
うんうん、
匂いも大丈夫だから。
あ、よかった。
全然ご飯美味しいってなってたよ。
あ、じゃあよかったよかった。それ大事よね。
いや、でもやっぱりね、本当に気をつけててもなるんだなって思ってね。
本当だよ、これ本当に。もうね、もう思う。そうだよそうだよ。
だから ね、
もうだってめちゃくちゃ気をつけてるさ、
うん
うん、特にね、手洗いもうがいもするし、
うん、
本当に人がいっぱい集まらないようにとか、もうあんなにやってるのに、
ね、
もうね、
普段からマスクしてるね、
うん、
だからね、不思議だよね。
あれだよ、体力をね、もうまずはもうつけないといけないってことなんだろう ね、
そうですね、
一番は ね、
そうだね。ただちょっと免疫が落ちてたのかなっていうのは自分の中でも正直あって、
本当、
うん、それのせいかなってちょっと思うんだけど、いやー、はい、
もう無事戻ってきてよかったさ、うん、もう
ここまで喋るのも久々だしさ。先週の放送ちょっと後から聞いてたんだけど、
うんうん、おうおうおお、聞いた、
心配になるね。
心配した。あ、
うんうん、時間通りに始まらんってとこから心配だったし、
もうごめんなさいね。だよね、一応ね、スタンバイはしてたよ。
そうだね。じゃあそれはツイキャス上ではね、僕見たんで、それは見えてたんですけど、全然オープニングテーマ出ないなみたいな。
もうごめんなさいね、
全然 CM 出ないなみたいな。
やばい、もうなんでだろうね。
いや、もう慣れてないからですよ。
なんか教えてもらっても、だってかれこれもう3回目ぐらいさ、3回もっとやる。
でもあれさ、たまにしかやらんさ。
そう、もうこのたまにっていうのあれだね。
やるんだったら毎週やった方がいいかなっては思うけどね。
でもまだもうちょっとすごい今安心感が半端ない。あんな狙ってか、わかりましたっつって、すいません。そっちすいません。もうヘッドホンすらこの間とかつけてなくてから、なんか、え、私声入ってます、大丈夫ですかって、つけてくださいって、そこからスタートだったから、ね、もうよ、本当にすいません、もうありがとうございました。
浩二さんがね、めちゃくちゃ優しく見守ってたからさ。
そう、浩二さん慣れてた。
それがとってもシュールだったんだよね。
浩二さん、こう慌てない感じいいよね。もうなんかさ、この間カードもやったわけ。
ー
カードもさ、なんか途中でドシャーってなってから、浩二さんが拾ってた。
大丈夫かよ。
浩二さん、あ、大丈夫大丈夫、拾おうねって言って、じゃあ私一生懸命 CM ポーンとして、もうこれ音大丈夫ですかとかっていう。
めちゃくちゃFM 那覇のスタッフさんとの声が入ってるんよ。
あ、嘘。
大丈夫ですかみたいな、オフマイクでも結構入ってたからね。
もうよ、
それはそれで面白かったけどさ。
もうな、どうしますか、もう私もう大変。
はい、ということでね、
はい、
皆さんお久しぶりですということで、 ね、あのツイキャスとかメールでコメントお待ちしております。
はい、お待ちしてますよ。
はい、先週どうやら、うん、なんだっけ、テーマメッセージ発表してなかったらしいので、今日はフリーで、はい、1時間まったりと喋っていこうかなと思って、
そうしよう、ゆっくりゆっくりね、はい、いろいろ喋りましょう。
ちょっと今日まだ僕もちょっと喉が万全じゃないので、うん、ちょっとラジオコントはお休みということで、
うん、はい、そう、もうね、たまには休まんと
のんびり、うん、のんびりいきましょう今日、
うん、それがいいよ。ほらもう今日も晴れてるしさ、もう梅雨もね休んでるよ。
だからね、
うん、
今日めっちゃ晴れてるよね。
暑い暑い、
このまま、うん、あれじゃない、梅雨明けしちゃうんじゃない、
え、そう、
しないかな、
もうでも一応そろそろな気がしないでもないよね。
だいたい慰霊の日の前ぐらいにはね、いつも、
あ、そうよ、慰霊の日はめっちゃ暑い、
暑い、蒸し暑いよね、うんうんうん、だからもう来週でしょ慰霊の日って、うん、
あ、本当だ、そうだね、
来週だよね、
来週だ、
だよね、
来週、早い、
来週の木曜日とかなんだよ確か、
うんうんうん、
だからもう梅雨明けするんじゃない、
そうね、そうだね、
だって今日めっちゃ蒸し暑いよね、なんか、
うん、今日はもう太陽
風もぬるいしね、
うん、
うん、
多分なんかね急にバッて降ったりするからね、
だからよ、
昨日がそんなじゃなかった、
あ、昨日夜よ、
うん、あ、いっぱい降ってたよね、
降ってた、
もうとってもショックだった。
そんなに、
本当にもうベランダ出たらさ、私の島ぞうりがよ、もう水浸し、
いや島ぞうりはいいでしょ別に、
いやもうさ、もうこのバーって降ったっていうのを忘れてたわけ、
あ、
そのまんま濡れてるっていうのを考えないで踏んだ時の、わかる、
トラップに引っかかったからね、
ぐちゃっていう、嫌だ、
あ、それはげんなりするね、
あ、とっても嫌な気持ちになって
る。マジで嫌な気持ちになってるさ、
もう島通りね。一応今日乾いてましたけどね、
あ、よかったよかった、まあ、でも今日だったらねめっちゃもうお天気で洗濯物日和ですよね、うん、本当に、
本当本当、
だからねこのまま開けちゃってもいいんじゃないかな、
ね、もういっぱい降ったよ雨は、
今年めっちゃ降ってるよね沖縄ね、
うん、
各地でね、僕が療養してる時にさ、うん、ニュースとか見てたんだけど、どこもかしこも冠水してからさ、
うんうんうんうん、
すごかったよね結構ね、南部とかもね、
やばかった
らしい、ね、
ニュースも流れてたし、うん、本当にでなんかガッて降るわけよ、ガッて、
ガッてね、
急に
ね、
うん、もうあんなのが多かったから、
肩振りね、
そうそうそうそう、だからあれじゃない、もう水不足ある、大丈夫じゃない、
大丈夫じゃない、
ね、
大丈夫じゃない、
なんか貯水率どんななってんのかな、
それはもう水曜の
もう発表されてるかもしれないね、
はい、水曜のオリジンアワーぐらいで、
うん、
はい、ケイジャーさんに
ちょっとね、はい、
発表してもらっ て,
らってそしたらねもう断水とかもう
ないかもしれない、大丈夫じゃないかな、ね、
うんうん、
てかもうてか断水ってなくない、
最近ないよね、
ない、
うんうん、
僕が本当にもう幼稚園ぐらいの時じゃないかな最後になったのって、だから20年ぐらい前じゃない、もう20年以上前じゃない、
あ、そう、そんななの、
断水ってなくない、
うん、確かに最近は聞かない気がする、
節水はするけど、
うんうんうん、
断水はしなくない、
昔はそっちあった気がするけどね、
でも
今はないか、
ないと思うよ、
なんかシステムが変わったのかな
とかじゃないかな、分からんけど、
でもなってしまったら困るからね、
だからね、
うん、
でもなんか今シーズン結構雨降ってるさ、
うんうん、
この梅雨で、
うん、
だからこの野菜とかに影響してるみたいな、結構
降りすぎて、うん、逆に
ちょっとね不作らしいよ、
あーそっか、
そういう弊害もあるんだよね、
難しいね、
だからね、いい塩梅でね、
うん、
降ってもらえればね、
うん、
本当はね、
もうなんかそのうちなんか開発されそうじゃない、うん、この天気対策の、
あ、まあ確かに、
うん、
なんかあるかもね、
あるかも、なんかあの時不作だったよね20年ぐらい前はみたいな、
もう今は関係ないけどね、
そうそうそうそう、そんななったらいいな、
ありえそうだよね、なんかね、うん、水耕栽培とか発達してからね、
うん、
なんかありそうよね、
いいな、そうなったらいいね、野菜もね、
う
ん、
本当に、はい、ということで1時間よろしくお願いします、
お願いします、
どうしたどうした、
虫、虫がいた、
びっくりした、急にテンションが上がったんだけど、
蚊がよ、もうまた虫が多くなる季節ですからね、から、うん、この時期はね、
だからよ、もうセミ鳴いてるからね、
うん、そう、
うん、
え、もう、
あ、南部まだ、南部まだね、
まだちょっと今日聞いてないよ、
チューブ鳴いてるよ、もう、
はあ、早い、なんで、え、だんだんチューブからこんな降りてくる感じ
か、わからない、でもマジで本当に北中とかでは 聞いたよ、
ええー、 なんだもん、
う
ん、
だからもうそういう時期じゃない、そろそろ。
あ、いや、じゃあ虫がねこれから戦いの季節になるね
確かにねはい、ということでツイキャスもいっぱい来てますね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
今週の一番はたけしさんから。
たけしさん、
こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにスタートからツイキャスが見られました。
やったう。
直隆くん大変だったね、お勤めご苦労様でした、うん、いや捕まったみたいに
確かに、まあ、ある意味捕まってはいた
いやでもね、出れないじゃん、
うんうんうん、
このなんていうの、この10日間だっけ、うん、ぐらいは、
うんうん、
出れなくてからさ、外出た時にさ、うん、もう体がさ、日光浴びてからさ、
うん、
光合成してる感じがした
喜んでた。
ビタミンが生成される、太陽浴びたら、
あ、
体内で、うんうんうん、なんかすごい、あ、浴びてるって感じになった。
あ、すごい、
外の空気ってなった。
へえ、うん、じゃあやっぱり太陽意味あるんだね。意味あるって言ったらあれだけど、
うん、いやいや、
ちゃんとなんかあるある、ね、体にもいい風に作用してるんだね、
うんうん、だって一日なこの一定の時間太陽浴びるだけでこのうつ病がの症状が和らぐとかデータもあるからね、
うんうんうん、なんかなんだったセロトニンだったなんかあるよね。
そう、そんなのがあるからね、
夜も寝やすくなるとかね、
さすが理系、
そうやってたやってたでも間違ってたらごめんだけどもう昔の記憶だから
リノママさんから、
ふいふい、
こんばんはっしょーい、
わっしょーい、
直隆さんお久しぶりです。
久しぶりです。
どっちも黒服で被ってますね。
あ、本当だ、本当だ、
確かに
今日私久しぶりに黒だよ今日はなんか黒だね。
あ、僕も久々にちょっとこの T シャツ着てきました
プーン、
そう、プーン T シャツね好きなんですよね
可愛いよね。
たけしさん、
はい、
みーかさん、
はいはい、
先日は某所でどうもでした。
そうなんですよ、某所でお会いしたんです。
あ、ばったりやったんですか。
あ、たけしさんっつって
なんか道端でふと知り合いに会うとちょっと嬉しいよね。
うん、嬉しい、
うん、聞いてな、気抜いてなければ嬉しいよね。
あ、いえって言ってどうもね、お会いしましたよ。
あ、そうなんですね、
うんうん、
いいね、いいね。国分町加藤ちゃんさんから、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
直隆さん大変だったわねということで、はい、ありがとうございます。もう元気
よかった
今元気元気
ね。
金さん、
お、金さん、
お初です。
お、
関東、神奈川県横浜は、え、寒く暖房を入れています。嘘、
なんですと、
寒いの。
あれじゃない、なんか雨が降ってから気温がとかじゃない。
あ、そっか、関東梅雨入りしてるよね、もう。
あ、そうだね、そうやってるはずよ。
なんか確か九州梅雨入りするより早かったんだよね、関東がね。
うんうんうん、今年なんか変なって、
なんかね、
うん、やってた。
へえ、暖房入れてんだ。
やっぱり寒くなるんだね。
だからね、うん、本当に
気温下がるからね、雨降ったらね。
本当ね。リナママさん、辛いの分かります、うんうん、娘がなってた時辛いって言ってましたっていうね。本当にうんうん、みんな言うさ、
うんうん、
今流行ってるやつ の、
うん、
新しいやつってそんなに症状重くないよって、うん、いやそんなことなかったよね、そんなことなかったよね。
そんなことなかった。
いや、なん、辛いものは辛かったね、うん、
なんか変な感じよね、
うん、もうこれだけ言えるのはやっぱりみんなかからんほ
う
がいい、
うんうん、そうそれはね、
全部のことがストップしてしまってからさ、
うん、
なんかいろんな人にもね、まあ、ミーカさんもね、こっち触ることになったしCM 出せなくてね、
もう CM 出せなくて
っていうね、
もう2時、2時
2時3時被害ぐらい、
2時3時ぐらい、本当にそんな、私はもうね、もうちょっとね、練習しましょうね、もう次もうちょっと、もうちょっと上手にね、
練習しよう、うん、練習しよう
なんでできなくなるのかな、
うん、加藤ちゃんさん、
うん、
沖縄での感染はしょうがないものかもね、ホノルルとかマイアミのようなアメリカのあったかい観光地でもそうみたいだしね。あ、そうなんだ。
そうなんだ。
ホノルルってハワイ、
うん、そうだはず、マラソンの有名なところよね、うん、
マイアミもあったかいとこだよね。
うんうんうん、うん、
なんかビーチのイメージ。
あ、そんな感じする。
あ、まあそうなのかな、
あったかいところとかの方が逆にあれなのかな。
うん、本当に。たけしさん、一昨日那覇でセミの声聞いたよ、う
ん、おお、なんだって。
おお、やっぱり。
待って、まだ私聞いてないんだけど、どこら辺だろう、
うん、どこら辺かな、
聞けるかな、ね、
いやでもちょっと森林っぽいところ行けばいいんじ
ゃない聞けるはずね
そう、あっち国際通りの裏手にある緑ヶ丘公園とか、あっちら辺めっちゃ緑がいっぱいだから、
うんうん、緑ヶ丘だけに、
そう、うん、うん、まあまあ、別に間違いではないけど
合ってる合ってる、うん、今なんかちょっと間違えたかなと思って恥ずかしくなっちゃった。
間違いではないけど、うんうん、 あ、まあいいか。
ああ、もう大丈夫よ。投げして。今度じゃあね、聞いたらまた報告しますね。もう聞けるかな、はい、もうそろそろね。
はい、ごめんなさい。オートで咳が出ちゃうので気にしないでくださいね。
うん、大丈夫大丈夫。全然大丈夫。
加藤ちゃんさん、うん、太陽浴びるだけでうとうとするよねということで。
日向ぼっこ。
だからね。
日向ぼっこしたくなる。
今日暑いと思うけどね。
うん、室内がいいよ室内。
だからね。
室内で日向ぼっこ。
だ今日こっち来るとき FM の来るときさ、うん、信号待ちで、うん、パッて見たらさ路地裏でさ猫がさ、うん、太陽浴びながら寝てるわけ。
あ、
いや暑くねと思って。
いや猫はいいよね。
溶けてたよ猫も。
あ、もう熱ーってなってたのかな。それとも気持ちいいから
日陰行けよって思ったけどね。めっちゃ太陽浴びてたけど。
なんか猫のああいう姿好きだな。
あ、わかるよ。
伸びてくるうわーってやってる、う
ん、無防備極まりない姿ね。
ねえ、あんな気持ちよさそうに眠ってるの見たらね、つつきたくなる。
ちょっかい出したくなるよ。
ちょっかい出したくなる。そうそうそう、いいないいな。
たけしさん、うん、東京今は17度だよ。
お、冬みたい。
沖縄のほぼもう結構な冬ですよね、うん、17度ってね。
もう20度切ったらもうとっても寒いから。
だからよ
沖縄はね、
うん、17度切ったらもうみんなダウン着るから、ね、
もう着てる着てる。なんかね寒いんだよね。
だからね
風のせいだはずね。海、まあ、まあそうね、海のね、
あれ体感気温って結構風で下がるみたいだから、
うん、
なんか面白いですよ。検索できるんですよ。この検索で、
うん、
この体感気温調べ方ってやったら、うん、この計算式が出てきてから、うん、このそこに数字、この今の風速何メートルとか、うん、今の気温とか、うん、湿度とか入れたら体感気温が出るっていうサイトがあるわけ。
あ、すごい。そんなのあるの。
結構それで見たら、うん、結構一気にガンって下がるから。
沖縄何度ぐらいなんだろう体感気温的に。
あ、もう一桁なるよ余裕で。
本当に、うん、あ、じゃあやっぱり寒いんだ。
寒いよ。
寒いんだ。寒くないでしょうってみんなにねちょっと言われたりも昔はしてたけど。
うん、だから寒いんです。
寒いよ。
寒いものは寒いんです、
うん、ちょっと今度計算式冬になったらやってみよう。
だからね本当に
今は逆に暑いはずね。
だから暑いね、
うん、気温よりもねムシムシしてるからね。
そうですね、
うん、
はい、ということで、まだまだねツイキャスのコメント、うん、そして、メールでのメッセージをお待ちしております。
はい、
さあ美香さん次のコーナー行きましょう。
おい、今日は何の日。
イエス、
はい、もう6月14日になりました、うん、本日が何の日なのかご紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ1個目で、ででん、
うん、
今日は五輪旗制定記念日となっております。
難しい。何、
五輪旗制定記念日。
五輪ってオリンピックの五輪。
うん、そうそうそうそう。このね旗がですよ制定されたということでですね、
うん、
記念日となってますのでご紹介します。なんで6月14日が五輪旗制定記念日なのかと言いますと、
うん、
1914年の今日5色のオリンピック大会旗が制定されたことが由来となっています。はい、五輪旗につきましてはオリンピックマークとも呼ばれていますが、
うん、
はい、色何か覚えてますか。
赤、
うん、
黄色、
うん、
緑、
リボン、
青、
うん、あと1個、
あと1個、言ってない、うん、メジャーな色だよねきっとね。
うんうん、メジャーな色、これ絶対知ってる。
赤、黄色、
うん、
青、
うん、
緑、
うん、
黒。
おお、ピンポン。すごい。このなんか黒意外だよね。意外なんですけど。
確かに今あんま出てこなかったね。
なんとなくなんか、なんか
鮮やかな色の、そんな感じのね、想像しちゃうけど。
だけどまさかの黒なんですね。これがですね、左から順番に今言ってくれた、うん、色なんですけど、青、黄色、黒、緑、赤という5色の配色からなるを重ねて描かれたマークとなっています。
はい、
で、オリンピックマークに書かれている輪は、ヨーロッパ、南北アメリカから南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアを表現しているものであります。五大陸同士が結合して連帯することを意味しているそうです、
うん、
まあ、色についてはですね特定の大陸を意味するものではないということなんですね。で、このマークのデザインは近代オリンピックの父とされているピエール・ド・クーベルタンさんによって、うん、
制作されたものであって、古代オリンピック開催地のデルフォイの祭壇にあった休戦協定を中に刻んだ五輪の紋章をヒントに作られたそうなんです。はい、ということでオリンピック東京でもね開催されましたけど、
はい、
そもそもじゃあオリンピックに関する雑学なんですけど、なんでオリンピックが4年に一度なのか知ってる？
毎年やると大変だから
なんかねシンプルに確かにまあねあんな一大イベント毎年やったら大変なことになるけど
世界選手権だけどじゃん、そしたら、
う
ん、
確かにそうよね、考えてみたらね世界選手権もあるからね
そう
なんかねもうもはやそれが世界大会になってるけど、なんかちょっと特別感あるよね。
なんだろうね、わかんない。
実はですよ、ちょっとお調べしましたところ、うん、オリンピックがなんでそもそも4年に一度なのかと言いますと、
うん、
近代オリンピックを復活させようと考えた当初、古代に開催されていたオリンピックの周期をそのまま採用したためなんです、
うん、
はい、つまりですね、あのオリンピックはね最近では平和の祭典とされているんですけど、
うん、
古代のオリンピックはギリシャ神話の女神のアテーナを祝福するための祭典として行われていました。でですね、このアテーナは金星の神様だとされていて、地球が金星が同じ位置の一直線上に並ぶ、金星と地球がかな、
うん、
一緒に並ぶのが4年に一度だったので、4年に一度の開催っていう風になっているそうでしょ。
そうなんだね、うん、
一直線上なんかこのね周期があるんだはず、
軌道上がってことね、
うん、そうそうそうそう、その慣習がこの近代のオリンピックにまで影響を与えていて、今も4年に一度になっているということでした。
なるほど、
はい、そういう感じでございますよ、うん、ちなみにですよ、今日って6月14日さ、
はい
はい、14日、毎月14日と15日はひよこの日でもあります。
毎月あるんだ。
そうそうそうそう、はい、なんででしょうか。
ひよだから
ピンポーン、
でこうは15の5、
ピンポンピンポーン、はい、
これはね分かりやすいね、
ね、1と4と5だからひよこっていう語呂合わせが由来してひよこの日でもありますよっていうことになってます。
はい
はい、うん、こんな感じでちょっとひよこの日ちょっともうちょっと喋っていい？
いやいいっすよ、いいっすよ、
いいじゃあ なんでひよこなのかっていうと、このひよこまんじゅうをPR しているこの会社がですね、販売促進をするということを目的として、
あ、なるほどね、
まあ、制定されたなんですけれども、ひよこってめっちゃ可愛いさ、
まあ、はいはい、
でなんかちょっとひりきな感じさ、
うん、
なんだけど生まれてくるときに殻割ってくるさ、
あそうね、
卵の殻よ、
ね、うん、
この殻を破るって結構大変だと思うわけさ、
内側からね、
そうそうそう、うん、じゃあどうやって殻を破って生まれてくるのか知ってますか。
え、つついてるんじゃないの。
まあ、つついてはもちろん、
え、どういうことどういうことも
ちろんつついてはいるんだけど、
食べてるんじゃなかった。
あ、そうなの、
あれ
実はですよ、
うん、
まあね、結構な硬ささね卵の殻って ね、うんうん、ね、人間よりもちょっとちっちゃいひよこはやっぱり卵の殻を割って生まれてくるのもちょっと大変なんですね、
うんうん、
でもなんで割ることができるのかっていうと、ひよこは卵の中にいて生まれてくるときにだけ使われる歯、
うんうん、
卵子というものがあるそうなんです。うん、なんか歯があるみたい、卵に歯って書いて卵子、
うん、
でこの卵子はひよこのくちばしの先についている尖ったもので、それを殻に一生懸命ぶつけることによって殻を割っている。だから割れるって、
これ知らんな、
ね、初めて聞いた。でひよこが卵から誕生して間もなく取れてなくなってしまうので、
うん、
その存在を多くの人が知らない状態だそうです。なので今日ちょっと知ったからよかったね。
面白いね。
なんかすごいね、やっぱりひよこもなんか殻破るの大変なんだなと思って今ちょっとご紹介させていただきました。
じゃあ殻破るためにそれをもう使われて進化してるってことだよね、
うんうん、おー、そうそうそうそう、
でもその後はいらないからもうなくなっちゃうってことなんだね、
うん、そうだから多分普通に見てるひよこはもうないはずよ、う
ん、ない状態ってことだね、
うん、どこについてんだろうね、くちばしって、くちばしの先だからなんかついてるんだろうね、
すごいね、
うん、 はい、そんな感じで生まれてきてるそうですよ、
はい、
ちなみにひやこ鑑定士っていう資格も あるそうなので、
うん、
もしね取ってみたいっていう人がいたらちょっとぜひ調べてみてください。
それが気になるから
、はい、ひよこ鑑定士
なんかそれひよこオスメス
なんかひよこの性別
区別つける
みたいな、そうそうそう、性別を鑑定する専門家、
面白いなそんな資格があるんだ、
そうそうそう、この世の中にはこういう資格もあるそうなんですよ、ちょっといろいろとで結構厳しいって、なんか大変らしい
ですよ、資格取るのに、
そうそうそう結構難しい資格だそうですよ、
そうなんだね、
うん、もう勉強するためにはちゃんとなんか勉強するための入所試験みたいなのがあるって書いてあるね、でちゃんと筆記面接書類選考全部突破する必要があります。
面接って何マジで、
面接
ひよこ鑑定士の面接って何
のどんな感じなのかちょっとわからないけど、
い
ちゃんとそこで入所して、しかも年齢もですね25歳以下で最終学歴が高校卒業している必要があって、
うん、
視力も 1.0 以上、
あ、じゃあ若い人がしか取れないんだ、
そうそうそうそう、でも目もいい人じゃないとちょっと難しいみたいです
いや別に今の時代メガネでもコンタクトもあるけどね、
うん、でもなんかやっぱり裸眼でしかわからないものっていうのがあるのかな、かだからちょっともうね実際その資格を持ってる人がいたらとってもすごい人なんだなっていう風にねちょっと思ってくださいね。はい、ということで今日ご紹介させていただきました五輪旗制定記念日とひよこの日でした、はい、今日は何の日のコーナーでした。
はい、かたちゃんさんがね、
うん、
予想今日は、うん、語呂合わせなのかな、もういいよ、うん、かくれんぼの日じゃないってい
う、あー、もう6、うん、いいよ、
はい、
お、確かにもういいよっぽい
あった、
う
ん残念
あ、でもなんかちょっとなんかいいですね、かわいい、もういいよの日、
でも本当にね、うん、もう何の日ってこんぐらい雑な感じだもんね、いつもね決まってる日って、
あ、語呂合わせとかね、
そうそうそうそう、
日よこだから14と15で、ひよこは2日間にかぶってるからね、
しかも毎月である必要なくないって思うけど、
ね、毎月なのよ今ちょっと調べたらね毎月でした、
でも美味しいよね、
うん、ひよこまんじゅうね、ひよこまんじゅうね、あ、これ福岡メーカーってよ本当は、
あ、そうなんだ、
うん、東京じゃないよ、
どっから食べる、
頭、
あ、同じだ、なんか頭から食べちゃう
ね、あ、そこからガブって、あの皮剥いでから食べる人もいるよね先にね
いるね
いろんな食べ方があるけど私も頭からガブっていくな、うん、
進撃の巨人みたいに食べるね、
あ、確かに、あ、でもちょっとね痛いけどね、あのひよこまんじゅうはもうあのつぶらな瞳を見ながらちょっとごめんでも食べるねって食べる
ごめんねって思うよ
もう可愛いんだもんあれね
はい、ということで、
うん、
一旦 CM 行ってからまたねちょっとおしゃべりしましょう、
はい、
はい、それでは一旦 CM です。
春菜が教えるうちなぐちなうのお時間です。今日のワードはこれ、アラン、アラン、アランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えば、あれ取ってくれる？あれってこれね。あらん。じゃあこれ？あらんってば。じゃあもう自分で取りなさい。とこんな感じです。あらん。あらん。使い分けができるようになれば、あなたも立派なうちなんちゅ。
はい、火曜おりちゃん始まっておりますここ FM 那覇から生放送でお届けしておりますなおちゃんです。
みかです、
お
願いします。
先週の放送でみかさんがメールを読んでないということなので、
はい、ちょっと
先週のね、
うん、
先週のやつちょっと読ませてもらおうかな。
はい、お願いします
ミーカーちゃん、
はい、
コージさん、うん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺のカトちゃんです。
カトちゃんさん、ありがとうございます。
先週ですね、うん、まあ、先週いただいたこのメールなんですけど、
うん、はいはい、
今週のお題、うん、ストレス解消法だった。
お、はいはいはい。
頼れるところに頼る、うん、かな。
うん。
剣道は先生の説明がよくわからないから、
うん、
かっこ笑噛み砕いて、加藤ちゃんの場合はどうすればいいのと教えてくださる先輩たちに頼っております、
うん、
ミカちゃんたちは先生方のご指導ストンと理解できる派かしら、うん、ではでは放送ちばってね、ということで加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
と先週ね、あの、うん、コージーさんだったから、
はい、
ちょっとね、コージーさんね、この落ち着いてまったりして、うん、ってなんかちょっと精神を保つのが上手なそうなイメージさ。
ああ、まあまあ確かに、ね、
そうそう、それでちょっとね聞いてみようと思って、ストレス解消法っていうお題でやりました、う
ん、ああ、はい、
ああな、理解できる派、ストンと先輩の。
僕はでも割と理解早いタイプだと思う。
うんうんうん、
うん、まあ大体は分かる感じはするけどね。ね、僕らあのお芝居やってて、
うん、
あの演出からこうしてって言われたら、
うん、
あの僕はなんとなく分かります。
なんかそんな感じする
こう言いたいのかな、こうしてほしいのかなっていうのはなんとなく分かってる、うんうん、自分の中では。
お
てか台本見たら大体なんか分かるけどね、
うんうんうん、
なんかこうしてほしいんだろうなみたいのは、
うんうんうん、
要求というか、
うん、
っていうのはなんとなく一応察してはいますミカ様、
私は遅い派ですね。なんかあの噛み砕いて教えてもらってる派です。
あの噛み砕いて粉々にすりつぶして、さらにそこからもう粉状にしてるぐらいだね。
うん、私そんなですね。もういろいろな先輩方にとても助けていただいてます。
ね。
本当に、あ、そう取ったわけねって。言われることが多いです
でもそれもね、僕的には個性だと思うんですよ。まあ理解できないに、理解できるに越したことはないけど、うん、あの独自の世界観があるからミカさんの、それはそれで僕はありかなって思います
よ。そこをちょっと大事にしつつ理解力も高め
だ。どっちも使えたら強いですよね。
ねえ、本当によ。もうね、もういつもお世話になってますもうなんかね、いろんな先輩が出てきて教えてくれるでなんかハマるんですよ。あーっていう納得のところが誰かしらの言葉からもらって、 あそう、あ、つながったってなることが多いですねあ、だから前こんなして言ってたんだっていうところにたどり着くまでに結構な、
うん、
あの段階を踏みます。
まあでもね、別にあの最終的にできればいいから
ちょっとねこんな感じですかね、
はい、メールもう一通いきましょうかね、う
ん、お願いします。
ミカさん、
うん、
具志堅浩二さん、こんにちは。
こんにちは。
浩二さん、先日、
うん、
復帰の特別番組に出てましたね、
うん、
あの役人の役だったかな、
うんうん、
普通に晩酌しながら録画したテレビを見ていると、
うん、
あ、ピンチヒッターの浩二さんだと発見した喜びで、背筋が伸びてビール美味しかったですラジオネーム食安です、ということで食安さんからいただきました。ありがとうございます。これ浩二さん見たら嬉しいと思う。
もうすいませんね、もう先週はもうよ、もうこのメールのところ
ちょっと、
ね、後で
写真撮って後で浩二さんに送ります、
う
ん、
送りさせていただきます。ありがとうございます。
沖縄チューバー列伝かな、
うん
うん、あれにね浩二さん出てたみたいですね、
うん、
わあ、いいですね。でもそう背筋伸びてビール美味しかった
嬉しいよね
けるな、
浩二さんだっつって見つけた、
ね、なんかそう言ってくれると嬉しいよね、
うんうん、発見してもらえて、
うん、
あーってなって、それでなんか嬉しくなったら嬉しくなるかもしれない、
うん、なるよね、
うん、
あのさ、
うんうん、
この沖縄県内でやっているこの番組とかさ、
うんうん、
トラウマナイトとか、
うん、
沖縄の怖い話とかさ、
うん、
あれ見てもさ、
うん、
なんか出てる人がさ、
うん、
知り合いばっかだからさ、
うんうん、
なんかあんま内容入ってこないんじゃない？
あ、なんかでも知ってる人とかだと あのおーってなってすごい見てしまう。
なんかあんまりこの話の内容が入ってこないわけ自分の場合。
あ、そうなんだ。
人の芝居ばっか見てしまうっていうのが。
あ、
だからなんか知らない人でやってほしい。
あ、でもね、あのもう知ってる人がいっぱいいるかもしれない。あ、でも嬉しいけどね。私はもう純粋に、あ、誰誰だってなってからまたあの普通にちゃんと怖がってる。
あ、そうだ、そうなんだ。
普通におーってなって。
あ、そうなんだ。まああれなんだよね、あの例えばシアさんが出てたりすると、うん、あ、シアさんが出てるなっつって、
うん、
あ、シアさんがビビってるな、
うん、
あ、シアさん多分死んだなこれ、
うんうんうん、
ってなって終わる。なんか内容が全然入ってこないってい
う。ああ、なるほど。でもね、知ってる人だったりとかするとね、うん、でも知ってる人が死んだりとかすると、うん、なんかやっぱりちょっと複雑な気持ちにはなる。
それはないな。
なんかテレビとかでやっぱり
そうなんだ、
このでも分かる、お芝居だって分かるけど、なんか見てて知ってる人がなんかは死んだはってはなる。
ピュアだな。
なんかそういう気持ちもある。でなんか会った時はですよね、生きてますよねじゃないかな。一応なんかやっぱり悲しい気持ちにはなるよね。
うん、
うんうん、もうすごい。なんかでもちょっと幽霊とかだったりとかするとなんかいつもだったらめっちゃビビるけど、知ってる人とかだったらなんかちょっと和む。
あ、まあ確かにね、それはあるね。
なんかもうそう、怖がり、怖いもの見たさで見てるところもあるからさ、ちょっと安心するっていうのは、あ、よかった、大丈夫、大丈夫さんだじゃないけど。
もともと僕ホラーはそんなに怖くないタイプなので、
うんうん、
あのそんなっていう感じじゃなくて、
うん、
普通になんかやっぱり役者見ちゃうっていう。
あ、
でもあの去年、うん、一昨年ぐらいかなのトラウマナイトで、
うんうん、
あの深夜さんが出演してるやつがあって、
うん、
でそれを見ていた、あの一緒に見ていた、
うん、
あのおかんが、
うん、
あの深夜さん見て、
うん、
あ、もういつもの顔してる、いつもの顔してる、あの笑かそうとしてる時の顔してるよっていうことを横でずっと言ってくるわけさ。これで集中できんでしょ。
お母さん、これお母さん、
うちのおかんもね、あの大勢の公演も何回も見に来てるから、あのもう深夜さんをもうめっちゃ見てるわけさ、
うん、
だからあのもう分かってるわけよ、深夜さんがこの顔するっていう。あ、いつもの顔してる、いつもの顔してるっていう。
来るよ来るよ来るよ
来る来る来る来る来る、え、来た来た来た来た来た。
もうこれお母さんだ、お母さんだな、 この怖くないの。
あのお母ならではの言い方だよね。なんか
いける、いつもの
あの顔してるよ、しなさんあの顔してるよみたいな。
お母さんもちょっとね、楽しんでるはずね。
ちょっと楽しんでるはずね。
そうなんだ。
めっちゃ面白いわ本当に。
トラウマナイト見たいな。もうあれ、今年のやつは終わった？
いや、今からじゃない？
今からか。
どうなんだろうね。
ね、見たい見たいな。あ、面白いよね。
面白い。
ね、沖縄の話だからね。
うん、メールもう一ついこうかな。
お、ありがとうございます。
これは今日来たやつですね。
はい。
直高さん、美香ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
国分寺の加藤ちゃんさんです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。直高さんもお加減いいのかしら、うん、若いから大丈夫かしらね。いや、そんなことなかった。うん、して、今日のテーマ予想は、うん、豆乳。豆乳で1時間やると面白いな。
だって豆の方の豆乳？
豆乳、何がある？ここに。
あ、何かを投入しました。
あ、そうだ、違う。あの普通にあの飲み物。
あ、飲み物の豆乳。
豆の乳ね。
うんうん。
日曜の朝に豆乳をレンジで温めてそのまま忘れ。
うん。
発見したら、
うん、
豆腐のように固まっていました。
おお。
もったいないので食べました。
うん。
ちょっと舌が痺れたけどね。絶対ダメでしょそれ。豆腐屋さんに行ってその話をしたら、危険なのでもうやらないでくださいね的なお話。お二人は最近無駄にした食材ありますか？ではでは放送中待ってね。何その質問。
そうなんだ。何が起こったんだろう、その豆乳に。
だからね、
うん、
でも豆腐にする確かにがりとか入れないとダメなんだよね。
そうにがり。
何があったの？化学反応が起きたのかな。
なんか発酵が進む何かがあったのかな。
ちょっと舌痺れたって結構やばいと思うけどね。食べたんだね、もったいないので。そうなんだ。最近、
うん、
無駄にした食材ありますか？
餅。
ああ。餅ってむずいよね。
餅やった。今日やった。
しかもこの時期もうあれよね、うん、腐りやすい時期よね、
うん、
ああなるほどね。
なんかもう私ももう忘れてたのがあれなんだけどさ、でもさ、うん、冷蔵庫に入れてたわけずっと。
ああ、はいはいはい、
大丈夫だと思ってたわけ。
うん、ダメですあの冷凍庫に入れないとダメだよ。
冷凍庫なんだね、
うん、
でさ、もうあの一応好きだから餅、
うん、
でしかも多分あれいつのかなシーミーの時の餅のはず、あれ、
あ、はいはいはい、
結構前のね。
わかるよ。
でなんかこの時には食べれないけど餅持って帰って食べようと思って、うん、ずっとあの持ってきてで袋に入ってたわけ、うん、あのシーミーのお菓子みたいな、
はいはいはい、
なんか大丈夫と思って
た。いやいやダメだよ。
ダメだった。
冷蔵庫でもダメだよ一応。
ダメだったね。
でも餅ってわかるよ、
うんうん、
あの沖縄は特にじゃん、あの、うん、行事ごととかさ、あの、うん、シーミーもそうだし、
うん、
あのなんだお盆とかさ、
うんうんうん、
あんなのって重箱いパンパンに餅が入ってるわけなんですけど、
うんうんうんうん、
それの処理ってみんな大変なんだよね多分、
うん、
あのしかもあの冠婚葬祭とかで使われてる餅ってさ、
うん、
あの味がない餅さ、
うんうんうんうん、
あのあんことかも入ってない、
はいはいはい、もう白いやつね、
もう、
うん、
プレーンよプレーンあの餅って処理むずくない？
あ、確かにバリエーションがね、うんうん、
だからこの結構余るでうちはもう冷蔵庫、うん、あ冷凍庫に、
うん、
あの個包装してからペッて入れてるわけで、
うんうんうん、
でなんかこの思い出した頃ぐらいに、
うん、
なんかお母がこのぜんざい作ってその中に餅をたっこむわけ、
うんうんうん、
この切ってからさ、
うんうん、
っていう処理とか、
うん、
あのもうきなこ餅で食べるとか、
うんうんうんうん、
っていう結構処理するから、
うん、
あのでもちょっとごめんなさいするときはあるよねたまに、
うん、
食べきれんくてからね。
もうでもさあれは食べたかった餅だったわけ
いや遅いて
もう本当にさいなんか餅を開けて食べるって結構この時間とかいろんな条件が考えるさあのお腹の問題とか、
あと言いたいことは分かる言いたいことは分かる自分それは納豆だわけ言いたいことは分かる、うん
なんかね、
うん、
そんなしてから先延ばしになった結果がこれですよ。
わかる
ショックだった、うん、え納豆何で悩む、何で
なんか、うん、あれさ手間さ、
うんうんうんうん、
で美味しい食べたらうまいんだけど、
うん、
なんかその後のこの箸のネバネバの状態で僕は米とか、
うん、
あのおかずとか食べたくないんですよ、
うんうんうんうん、
だからあの結局食べなかったりとかっていうことが多くて、
うんうんうん、
でそのでごめんなさいするときもあるけど、
うん、
でも納豆ぐらいだったら余裕で1週間ぐらい賞味期限過ぎても食べる。
あ、まあ、だってもともとがねもうすでに発酵してるからね大丈夫よ、まあ、
大丈夫かなみたいな
大丈夫大丈夫
だから僕はもう納豆は、うん、あの一番最後に食べるようにしてます。
ああ。
したらあのどんだけも、
うん、
この箸がネバネバになっても大丈夫だからそれでもうあのご飯全部米とかおかずとか食べた後に、
うん、
一番最後に納豆食べるって
感じ。あ、締めでね。
そうそうそう、
締めの納豆、
締めの納豆
すごい、納豆食べれるっていいな。私食べれないからな。
あそうなの。
ネバネバダメだから。
あ、じゃあオクラとか、
うん、ダメ。
あ、
山芋もダメ。
あ、そうなんだね。
うん、そうよ。だけど栄養取りたいから、あれ最近あれ買った、あの納豆キナーゼのサプリメント一日一粒
もう納豆から取れ
あれ買っただ
からもうこのミンカさんの餅に対するこの食べ感ティーは分かる、
うん、
なんとなく分かる、
うん、もうそしてからこんななって、もうとってもショックだった。もうさよならしましたけど今日本当によ
加トちゃんさんが納豆を食べるとき箸は二膳って、
うん、
いやいやいやいや、二膳も出す
あ、納豆用と他の食材用、
トマトかよ、
うん、
なんか洗い物増やしたくないから嫌なんだよな。
あ、なんか分かる
だから最後に食べるみたいな
もう洗い物なんかスプーン一つとかでもさ、なんか出すのいつも、あ、どうしようかなってなる。
うん、
だけど私コップめっちゃ出すんだよな。コップは大丈夫。
コップ
コップはなんかあんまり
本人の中で OK なんだ。
そうそう、めんどくさく感じないわけ、洗うの。
まあ簡単だしね。
でも箸とスプーンはとっても悩むな。
そうなんだ。
うん、
大城熊さん、
うん、
味しない白餅、
うん、
いわゆる、
うん、
うちゃ抜く、
うんうんうん、
お茶の子ですね、うん、我が家は細く切って、うん、フライパンで炒めて、うん、砂糖醤油で食べてました。わかる、僕うちもたまにこれやる。
え、固まらしたやつ、
固まらしたやつ、いや解凍せえ解凍せえ温め
いやいやフライパンで焼くからさ、なんか
その前に解凍せえもうカッチカチやし
あ、一応そう、なんかフライパンの熱であれやるのかなと思った。
違う違う違う、
あ、そうじゃないわけね。
一度解凍して細く切って、うん、まあそれで砂糖醤油でチャラミ化してから食べるみたいな、
うん、ああ美味しそう。
美味しいよ。
それいいね。
いいですよね。
次はもう冷凍庫だな、冷蔵じゃない冷凍庫
そうですよひーふみさん、うん、遅くなりました。ごっくんちょごっくんちょごっくんちょ
ごっくんちょ、
すごい読んでるありがとうございます。しやさん、しやさんからツイキャス来ましたね。
お、ありがとうございます。
お母様、
うん、
今度お会いした時にビンタさせてくださいひどいひどい、毎回毎公演見に来てるのに毎公演見に来てるのに、
もう
違うよ、そんなっていうぐらい楽しみなんですよ、深夜さんが出るのがね。
うん、
おか
なんかでもね、知ってる人が出たら嬉しくなるもんね。
やるよやるよ、うん、あ、やったやったやったっていう
すごい余裕があるさ、ちゃんとこんなしてから
また笑かす時の顔してるよって
ちょっと待って待って、今度気づけるからテレビ見た時にお
なじみの出ましたみたいな言い方するからね
お母さん楽しんでるね
、まあ、ある意味ある意味ね、ある意味楽しんでると思うはい、ということで、この後もね、うん、一旦 CM 行ってまだまだメッセージをお届けしたいと思います。
はーい、
CM です。はい、火曜オリちゃん始まっております。 FM 那覇から生放送でお届けしておりますなおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
たけしさん、
うん、
納豆キナーゼは熱に弱いからご飯と別で食べないとダメだよって言われるけど、
うん、
ついついご飯にかけてわしわし食べちゃうんだよね。
あ、でもなんか納豆ってそんなして食べるイメージだった。
わかるよ、
うん、あ、うん、違うんだ。
そう、熱に弱いから本当は、うん、ご飯の上にかけてとかはあんまりやらない方がいいっていう、うん、この栄養成分が壊れちゃうからってよく言うよ。
じゃあいい食べ方してるんじゃない、なおちゃんは単品で食べてる
ね
最後に。
でもこのご飯にかけて食べたい場合は、うん、冷やご飯にすればいいんじゃない。
ああ
、冷めたご飯の上にかけて食べれば、まあね、まあでもあったかいのがうまいんだよなあったかいのが美味しいんだよな。
そういうね、そうなんだ。でもじゃあ凍らせた納豆とかだったら一応大丈夫ではあるんだ。
凍らせた納豆っていう概念は多分あんまないよみんな。
なんか私昔やってよ。
そうなの。
そう、納豆
嫌いなのに。
嫌いだから、そう、なんかね、納豆を何としても食べれるようにならないといけないと思ってる時期があったわけ。
克服、分かるよ。克服したい欲でしょ。
そうそう、
分かるよ。
なんか昔ってなんかこれ残したらダメだよみたいな感じで言われてたから、なんか納豆を冷凍で、うん、冷凍庫に入れてもカッチンカッチンにして。そしたらちょっとは食べやすくなるって言ってちょっと頑張ったんだけど
歯折れん
一応やっぱり粘りましてただ
ろうな
凍ってたけど味変わらんしもう
だろうな、ま、なんかの料理に入れるとかだったらまだわかるけどさ、
うん、
シンプルに凍らすって
じゃあさ一応でもちょっと味覚的には、うん、ガチのやつなんていうの普通の状態のやつよりかはもう凍ってる分、
うん、
緩くなったっていうの納豆感はやっぱり少しは消えた。
味噌汁に入れた方がいいよ。
嘘、美味しい。
ネバネバ感は薄まるよ一応。
へ、
うん、豆な感じがちょっと残るぐらい。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、とか、うんうん、まあ、いろいろあるよ納豆のアレンジとか、うん、カレーに入れても美味しいよ。
ああ、なんかでも聞いたことあるカレーはね、
うん、僕好きですよカレーに入れるの。
ちょっとやっぱりネバーとはする。
まあまあするけど、うん、もともとカレーの味が強いじゃん、
うんうんうん、
だから結構いい感じに悪い部分相殺すると思うよ。
ああ、いつか いつかちょっとね。でもこっそり混ぜて 2、3粒ぐらい。それぐらいから調整してみようかな。
加藤ちゃんさん、
うん、
私冷めたご飯大好き。
おう、
美味しいよね、
うん、
冷やご飯もなんか大人になってから好きになったな。
あ、確かに、なんか夏とか好き。
うん、
やっぱりね、美味しいよね。
でも冷たいご飯の方が、冷たいか冷めてるご飯の方が、
うん、
あの脂肪、あのこのエネルギー消費する、
うん、
しやすいから、あの太りにくいって言うけどね。
あ、そうなの。
うん、
へえ。
あの冷めた状態でやるから、うんうん、この自分の中でこの消化するときにエネルギーを使うらしい。
うーん、
だからあったかいときより冷たいときの方が、あの太りにくい。
あ
ーよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、いいこと聞いた。同じもの食べてもね、うん、そうなんだ。
そうなんだね。ひなさん、
うん、
納豆食べなくても生きていけるから大丈夫って思って食べてないな。あ、食べないなか。いや、でも分かるよ。
うんうん、
分かるよ。
違うのでね、
死ぬわけじゃないもんな。
そうそうそう、栄養を取ってからね。
だから嫌いなもんって別になんか、克服しなくてもいいんじゃねって思うんだよな。
うん、違うやつがね、
うん、
補ったりもするからね。
そうそうそう、今何でもあるからね。
そうそうそうそうそう、そうよそうよ。私もあのカプセルでもう取れてる気になってるもん。
ね、
安かったけどね。
人それぞれですよね、そこはもう、うん。メール行きましょうかね。
お願いします。
直隆くん、みいかさん、リスナーのみいさん、こんにちは。
こんにちは。
数ヶ月前に、うん、宮崎学さんかな、これ宮崎学さんが亡くなったのご存知でしょうか。うん、グリコ森中事件の重要参考人であり、
うん、
犯人の似顔絵、いわゆる狐目の男にそっくりだった宮崎学です。
うん、
グリコ森永事件とは、今から40年ぐらい前にお菓子に毒物を入れて、そのお菓子をスーパーの店頭に並べたり、当時グリコの社長を拉致して数日監禁するなど、社会を震撼させた事件でした。宮崎学には警察が崩せないアリバイがありましたので逮捕はなかったんですが、今でもご活躍のジャーナリスト大谷秋広さんかな、
うんうん、
秋広さんがこの事件の犯人は宮崎に違いないと、当時の朝の生ワイドショーで、宮崎学を、番組に呼んで生放送で問い詰めることがありました。なんか昔ならではだね、こんなのね。大谷さんと宮崎学が向かい合い、大谷さんが警察の情報や、独自の取材で知り得たネタをもとに宮崎のアリバイを崩しにかかりますが、宮崎の第一声が、だったら何なんですか、私がやってたら何なんですかと開き直り、開き直りとも取れる言葉で大谷を唖然とさせていました。京都のヤクザの親分のもとに生まれ、土建屋を営みながら、企業恐喝や地上げなどとし、地上げなどをしてアウトローとして注目されていきました。私が宮崎学を知ったのは30年ぐらい前にヒットした本、突破者、で続きもあった気がします。ラジオネーム食安です。名前だけは聞いたことあるよね。
あ、そうなんだ。今日初めて聞いたかも。
昔のなんか大きい事件って言ったら、なんかグリコ森永事件って、
うん、このグリコ森永事件っていうのはなんかちょっと聞いたことがあるような気がする。
内容までは知らんかったからね。
うん、
へ、相当だよね。お菓子に毒物入れて、それで社長も拉致
して、なんで何があったのかな。なんかあったんだはずね。
あれが許せなかったのかな、あのポーズが。
怒りすぎだよ。なんで、それこそなんで。もういいさ。
不思議だよね。
うん、そうなんだ。へえ。でもこんな大きな事件があったんだ。
うん、カト、
うん、
ちゃんさん、
うん、
知人も似顔絵に似てて何度も逮捕されてた。
あ、じゃあもうドキドキだね。もうこれ怖いよね、疑われてると思ったらね。
ビビるよね。
うん、
あ、すごい。カト、ちゃんさんもう一個、うん、グリコ森永事件とは違うけど、
うん、
3億円事件の、
うん、
逃走車を乗り捨てたのは国分寺市の武蔵野、うん、武蔵国分寺公園あたりだよという。
ああ、じゃあ近所のところだったんだ。
あの未解決事件だよね。
うん、
僕今読んでる漫画がちょうどこの3億円事件とかを元にしてるやつなんですよ。
え、 なんていうやつ、
なんかドラマ化もしてたんですけど昔、うんうん、あの黒コーチっていう
黒コーチ、
うんうん、っていうこの刑事物の漫画なんですけど、うんうんうん、この3億円事件とかなんか未解決の、
うん、
なんか事件を迫るみたいな感じ。
あ、面白そう。こんなの好きさ。
いや、面白いですよ。国分寺なんだね、このもこの3億円事件の逃走者乗り捨てたのは。うん、
そうなんだ。
知らなかったな。
うん、知らないこといっぱいあるな、まだまだ。
面白いですね、うん、そう聞いてたら面白いね、なんか、
うん、
まあ、当時としてはもう新刊だったはずだけどね。
本当だよ、
今ってそんなもんないからね、
うん、
まあ、このやり方は違いだね、
うん、
あるけど、はい、ということで1時間ありがとうございます。
ありがとうございました。
あっという間だね。
あ、本当だ、55分になってる。
はい、あ、平和だなこれ。加藤ちゃんさん、うちのアイスクリームが冷蔵庫から消えるのも未解決事件。わかる。あの、これでね、本当にうちの家族本当になんか、
うん、
あの、容疑者として疑われるんですよね。僕とおとんが大体この疑われるんですよね。
疑われる。
あと食べたでしょって、あれ食べたでしょって、一人一本手ばってなっちゃうよね。でも大抵僕じゃなくておとんが食べてるんですよね。
でも一緒に疑われるんだね。
あんたでしょって。
すごい
冤罪ですと。はい、ということで1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
来週のトークテーマなんですけど、来週のトークテーマは、うん、あのビビッと僕来たんでこれにしたいと思います。
おお、う
ん、
何に？
嫌いな食べ物。
あ、はい、はい、嫌いな食べ物ですね。
こちらでいきたいと思います。
はい、
はい、ということで1時間ありがとうございました。
お相
手は劇団大瀬渡嘉敷直隆と
劇団大瀬前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。